人映画の話。
さあ始まりました、女二人映画の話第195回。三田村千春です。
宇宙真央です。この番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画について野放しに語っていきます。映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。
この番組は、この本編では基本的にネタバレなしでお話ししていくんですが、ノートで音声配信している女二人映画裏の話ではネタバレありでより自由に喋っています。そしてこの番組はそのノートの収益で成り立っています。1回100円で購入して聞いていただけるととても嬉しいです。そしてさらに応援したいよという方はサポート投げ銭ですね、もぜひよろしくお願いします。ということで今日金曜日にアップというのは、
はい、
初めてかな、もしかしたら、
うん、
そう本当はね、水曜日か木曜日にアップするために水曜日に収録を予定してたんですが、
はい、
お子の寝かしつけ同時に、うん、寝落ちっていうね、
はいはい、
してちょっとすっぽかしてしまうという、
はい、
ことがありまして、
うん、
あるあるあるある感あるよね。
あーでもやっぱね、うん、大変ですよね。その子供の寝かしつけで寝ないって無理じゃないですかって思って、その
そう、しかも
一緒に寝落ちを防ぐ方法ってなくない、うん、ないなって思った、まあね、私もだってアラームとかかけちゃったら意味ないしね。
そうそうそう
子供も一緒に起きちゃうから、
うん、
ねえ、
あのしかも寝たふりしてんだよね。最初はその寝たふりが寝かしつけになってるから、
子供のを騙すためにってことですか。
そうそうそうそう、
なるほどね、
こう何か話をしたりとか、
うん、
相手したりしてるとこう遊びになっちゃうから、
なるほどね、
あの無視寝たくりっていう、うん、
はいはい、
一緒に作戦をね、
うん
うん、取ってるから、
うんうん、
どうしてもそばで本当に寝てしまうって、
うん、いやそれで防ぐの無理、うん、無理ですよ
そうプラスね、私引っ越しをね最近しまして、
うんうん、
まだまだ片付けとかがねなかなか終わってなくて、
うん、
結構あの疲れてたりとかするっていうのもあって、うん、そんな最近ですよ。
あと春だから、春は眠い、
春眠、春眠暁を覚えず、うん、まあちゃんもなんか最近早く寝てる。
そうなんですよ、
うん、
ちょっと体調がね今年に入って崩しがちだったんで、
う
ん、
はいはい、
な自分が今できることはないんだろうと思ったら、
うん、
とにかく睡眠をたくさんとることと、
うん、
体にいいものを食べる、野菜を食べるという心がけでだんだん安定してきました、うん、体調も
ね。やっぱ大事なんだね。
ねえ、なんかそうだから自分の体調に敏感になるということですね、うんうん、なんかあなんか怪しいなっていう時に、
うん、
うん、
そうだね、判断できるか、なんかなっていくよね。その、うん、若い時は、
うん、
気づかなかったことに気づくようになって、
そうなんですよね、
うん、ならざるを得ないというかね、
うん、そうそう、数々の失敗を経験し
そうそうそう、自分のこうこれは体の、
う
ん、トリセツをようやく手にしていくというか、
うんうん、ね、でもなんかそう今年入って、うん、いやでもなかなかそのこれまでのレパートリーにないタイプの体調の、
うん、
不調っていうか、これなんだろうなみたいな、この
知らないぞ、乗ってないぞ、
これやったことない流れだなみたいな体調の崩れ具合があったんで、
うん、
どうしたら防げるんだろうみたいな、またね、なんかだからあれなのかな、なんかその30代の、
うん、
体の変わり目なのかなって思って。
それはあるよ ねきっと。
そうそうそう、
うん、
だ先輩、
うん、この先もそういうのをどんどん繰り返していく、
うん、でしょうねきっとね、
のかなって思うよね、うん、
また40代入ると更年期とかね、
うん、
言ったりするしね、難しいですね体調はね、本当に
体調、
うん、
が一番大事なんでね、
本当にそうです、
うん、ね、そんなね早寝してる2人がですよ最近、
はい、
今は夜ですけど、
うん、
頑張って話していきましょう。
そうですね、もう私たちにとってはお眠の時間 カラーオッペンハイマーという、
はい、いやー寝ちゃいたいね。
ちょっと考えただけでもね、ちょっと眠くなってきますけど。
そうですよ、
うん、
まあでも今日でもう終わりに。
オッペンハイマーの呪縛から解かれる。
今日で終わり。
そうですね、
もうちょっと考えて。
はい、
その前にお知らせした、うん、しないといけないことがありましてですね、はい、200回記念と4周年記念のイベントです、はい、5月24日にやります。
やります。
で、ね、タイトルつけました、さっき、
はい、
発表します。女2人映画の話4周年&200回記念野放し現地集合ボリューム3
3ぐらいから分かんなくなってる、うん、3って言った方がいいのか4、あ、3って言った方がいいのか ね2までは
ボリューム
2でいいんですよ、うん、1、2でね、
3だな、じゃあ
そう、うん
うん、ボリュームが英語だから、
そうですね、
はい、
でもボリューム5とかだ、5って言いません、なんかボリューム5って言言わなくないですか、
言うじゃん、
言うか、
言うよ、言うよ、
言うか、うん、
4はちょっと恥ずかしいね。
でもボリューム 4? だからそのこの辺からちょっとね迷いが出てくるんですよ、
ね、あそこはじゃあ強い気持ちで3、
うん、3で、
うん、
はい、
3、4、はい、ということで、
はい、
野放し現地集合というね、そのうちらのイベントも3回目になります、うん、今回は4周年と200回がちょうど重なるということで、
はい、
そんなタイトルにしてみました、
うん、
日付はですね5月24日金曜日、
はい、
時間が、会場19時開演19時半、
はい、
となっております、
うん、
平日なんでねちょい遅め、
はい、
会場はですね、場所はですね、はい、金魚鼓堂さんというお店を借りてやります、はい、これ、はい、なおちゃん どの辺にあるんですか。
はい、久我山駅っていうね、まあ、非常に、うん、
東京の、
うん、聞いたことないよっていう人もいるかもしれませんけれども、
うんうん、
いや井の頭線の吉祥寺の隣の隣ぐらいの駅でございまして、うん、そうです
ね、吉祥寺は有名、
そうそうそうそう、
吉祥寺のそば、
はい、にある駅で、
うん、
まあ、その私のお友達がやってるお店が会場としてね貸してあげるよ
と。カフェなんですよね。
そうなんです、普段カフェ営業で、うん、とってもいい雰囲気のお店でね、
うん
うん、ぜひねインスタグラムとか検索していただけると、うん、すっごいいい雰囲気のお店で、食べ物もとにかく美味しいっていう、素敵な場所を、
はい、楽しみ、
お借りできることになりましたので、
金魚鼓堂さんでお会いしていただきます、はい、
うん、
はい、そしてゲストもね、
はい、うん、
決定しました、
決定しました、
ゲスト誰かというのは、
うん、
おそらく来週、
そうですね、
発表できると思います。来週か、はい、その来週より前にツイッターとかで言うかもしれませんが、
うん、
ゲストもお招きしますので、
はい、
ぜひ楽しみに。で、今回はですね、よりこう映画の話焦点を置いてやる感じになるかなと思いますが、
はい、うん、
まあ、でも歌もちょっと歌おうね。
そうですね、
まあ、そんな
せっかくなんでね。
そうですよ、
うん、
はい、
うちらシンガーソングライターだから、
曲もあるしね、
そうそうそう、
野放しのね曲もあるし、
曲もあるし、
はい、というとっても楽しみな素敵なイベントになりそうなので、
はい、
足を運んでいただければと思います、
はい、
多分20名ぐらいで、
そうなの、いっぱいになっちゃうので、
うん、
チケットのご予約はお早めにと、
そうですね、
いうところなんですが、はい、チケットの発売はいつでしょうか。うん、
発売はですね、来週の木曜、はい、ネットで買える感じにしようと思ってますので、
はい、
時間は8時からですね、来週4月25日の夜8時に発売します、
はい、
で、どこから買えるかというのも来週 SNS だったり、
はい、
この本編の配信で発表しますので、
うん、
ぜひ待ち構えていただきたいなと思います、はい、で、あと配信もね、
うん、
考えてますので、生配信ですね、
うん、
遠方の方だったりとか、当日は予定があっていけないよという方はアーカイブも少し残ると思いますので、
うん、
配信の方のチェックをよろしくお願いします、
はい、
ってな感じですかね、
うんうん、
イベント としては。
そうですね、
はい、まあ、グッズもね、
あ、そうそうそう、
ちょっとこれから急ピッチで作ろうという、
はい
はい、感じですので、
うん、
グッズもゲットしていただきたいですし、金魚小堂さんのご飯、
ね、そう、あ、そうそうそうそう、だからね、何を出してもらうかとかね、うん、なんかオリジナルカクテルも作ろうよみたいな話をしてくださってるんで、
いいですね、
うん、そういうドリンクとかもちょっとね、
はいはいはい、
楽しみにしておいてもらって。
やっぱ野放しのカラーは黄色じゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、
やっぱ黄色い飲み物、
うん、はいはい、ちょっと相談してみます、じゃあ
とかね、
うん、
まあ今パッと思いつきですけど、
うんうんうんうん、でも良さそう、なんか、
うんうん、うんうん、なんかそんなのとかもあるかもしれませんという、
はい、
楽しみにしておいてください。
はい、
はい、来週ねチケット発売ということで、
うん、
それだけ、あの、本当にそれが一番大事なことなんで、
はい、
チケットを買うということをね、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、
じゃあ行きましょうか。
うん、行きましょう。
はい、二人映画の話。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品はクリストファー・ノーラン監督、オッペンハイマ
ー。女が二人集まれば映画の話で暮れる。ダラダラズルズルゆるゆると今日も平和な木曜日、今日も平和な木曜日。
ということで後編です。
はい、
まあ、割といつも前編後編分かれるときは、
はい、
同じ日に2本撮りをしちゃうんですが、
うん、はい、
今回はあの別日で ね、
そうですね、
新たに撮ってますので、また何かこう考えることだったり、うんうん、この間にお互いあったかもしれません。
はい、
なんかどうですか改めて、うん、
ね、
うん、
これ来週、先週から今週までの1週間でこの当時の時代背景みたいなについてのポッドキャストとかめちゃくちゃ聞きまくって、
あ、オッペンハイマー、この映画のことを喋ってるやつとかってこと、
うん、いや映画のことを喋ってるやつはなるべく聞かないようにして、
あ、
映画についての感想とかは入れないようにして、
うん、はいはい、
時代背景、
うん、
特に日本、
うん、
のものとかをがすごい興味が出てきて、あの戦争当時の日本の話っていうか、うん、日本史そのものがあんまり興味なかったんですけどこれまで、
うん、
でもこれを機にちょっといろいろ聞いてみようと思ったらすごく興味が出てきて、
へ
ー、うん、っていうのをやったりだとか、あとはアマゾンプライムビデオで、うん、オッペンハイマーのドキュメンタリーがあったんですよね。それ見たりとか。
そのいつぐらいに作られたやつ？
ね、でもね、2022年のロシア・ウクライナ侵攻の話が出てきてたから、それの後、あ、でオッペンハイマーの映画の話も出てきてたから。2023年とかの話じゃないかな、に制作されたやつじゃないかなと思うんで、
うん、
うん、割と、うん、最近のものって感じだと思うんですよ、うんうん、なんですけど
今回のこの映画に合わせて多分そういうのあったりとか、
ね、
うん、あのこの間メールでもねいただいてましたけど、
はいはい、
NHK の番組でも、
うん、映像の世紀とかね、
ね、あったとかっていうのもあるし、
うん、そういうのありそう、そうそうそう、うん、それを見たりとかして、
はいはい、
うん、
そうだよね、なんか、うん、やっぱこの映画はさ完全にやっぱりアメリカ視点だからさ、は
い、うんうんうん、
ね、日本の、
うん、
実際の被害がどれぐらいだったとか、
うんうんうん、
どういう惨状だったのかっていうのっていうのはもう出てこない もう完全に、うん、まあアメリカ人視点ともっと言えばオッペンハイマー視点、
うんうん、
だからその日本の視点っていうのはまた、うん、ま真裏としてね、
うん、
やっぱ全然違うものがあるしね、
うんうんうんうんうんうん、
うん、
そうなんですよね。だからなんかこう、だから日本人として私はこれをどう思うんだろうっていう時に日本人としての感想って出てこなかったっていうのがやっぱあって、
なんかその当事者意識みたいなのがそんなによく分かんない、
うん、そうなんですよ、
話ね、そうそうそう、してたよね、私もそうだな。
でなんかその後に、うん、この映画の話を同年代の人としてて、
うん、
でその人がまた別の人にこの映画について話した時に、その、うん、だから私の友達の友達っていうか、うん、難しくなっちゃったけど、その人は、
ね、
その70代ぐらいの人なんですよ。その友達っていうとおかしいけど、
友達の知り合いというか、そうそう、
知り合いよね、うん、でその人はちょっと君たちの世代と違って私の世代だと、
うんうん、
あの題材の映画っていうのはちょっと見れないですっていう話をねされたらしいんですよ、
うん、
でわーと思って、うん、なるほどなって、この無自覚に映画として楽しんだ自分と、
うん、
それだけじゃないものをやっぱり感じざるを得ない世代がそれあるよなと思って、うん、
そうだよね。
だからまあその人は直接は戦争は知らなくてもやっぱり
うん、
私たちよりは全然近いところにいた人だし、
うん、
ね、うんうん、っていう人たちのその人たちの傷っていうか傷ついた心というかそういうものにやっぱり今私はあまりにも無自覚だなって思って、
うんうん
うん、私はどっちかっていうと多分、うん、なんていうかそう日本人としてじゃなくて一映画ファンとしてとかノーランの新作として見たっていうだけだなっていうところもあったんで、
うん、
まあその辺の日本人として何感じたらいいんだろうみたいなところとかは、うん、ちょっと自分としても興味があっていろいろ調べてるって感じですかね、
うん
うん、
だからそのにさっき話してた日本の歴史について知ろうっていうのは、
うん
うん、その、うん、そこの視点を補おうとしたってことだよね、
うんうん、そうですね、そうそうそうそう、この映画では描かれなかった部分でね、
う
ん、
日本人としてどう見えるのかっていう視点、
そうそうそうそうそう、うん、
確かに私もそうかも、その
ね、
被害者として見たとは絶対言えない、
そうですよね、なんかね、うん、
被害者っていう意識があんまないから、
うんうん、っていうような、
はいはいはい、
1週間を過ごしましたけれども、
そうね、コーナー行きましょうか、
はい、二人の話今
夜のコーナー、主人公への指針、主人公への勝手な指針メッセージですねを、
はい、
送ろうというコーナーです。
うん、
まあ、主人公オッペンハイマー氏ですね、
はい、うん、
彼がどういうふうに本当は思っていたかっていうのは、うん、まあ分かんないし、この映画がこの映画の中のノーラン、あ、この映画の中のオッペンハイマーがどういうふうに描かれているのかっていうのも、うん、なんかあれなんだよね、そんなに明言はしてないんだよね監督は。
あ、それインタビューとかで、
その、うん、核についてとかその立ち位置というか、
うん、
見た人が感じてくださいみたいな、
はいはいはい、
スタンスらしく、
うんうん、だからその辺早速このテーマからずれていくんですけどいいですか。
はいはいはい。
その辺をなんか踏まえて、
うん、
私が今日自転車に乗りながらふって思ったんですけど、
うん、
だからノーランってだからやっぱそこにあんまりメッセージないんだろうなっていう最終的に、
あ、
まあもちろんあるはあるとも考え方はあると思うんですけど、
うん、
やっぱりその 映画の技術を使いたいっていう、うん、そこに対する研究者なんだと思うんですよ。だからなんかそのオッペンハイマーとの自分を重ねているところはあると思って。
そうだよね、一緒だよね、そういう意味ではね、
うん、そうで、その技術をとにかく使うことだけ、ことが一番興味あることで彼にとっては、
うんうん、
で大義名分っていうのは後からくっつけるっていうか、その映画のメッセージというものは後からくっつけていくようなことなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でだからオッペンハイマーも多分そうだったんじゃないかっていうことを乗っけているんだろうなと思って。
あ、
だから私はなんかそのテネットとかインセプションとかがこの人にはちょうどいい内容なんじゃないかなと思ってその、うんうんうん、もうもちろん あれにもメッセージは込められていたと思うんですけど、
う
ん、なんかこのやっぱり核ってものを扱うにあ
たって、
そうだね、なんかそこに他の人たちが核ってものに対して寄せている思いと、ちょっとそれの重さに比べるとちょっと違うような気もするというか、その他の人が核というものをアートの テーマにする時の感覚と、この人が扱うっていうこと、ノーランにとっての核っていうのはちょっと重さがやっぱ違う、その違うんだろうなと、その彼は核というかオッペンハイマーを描きたかったってい
う
ことなのかなっていう、
あまりにもやっぱりセンシティブな問題だし、
うん、
やっぱり過去の問題というふうに片付けられることではない、
そうなんですよね、
現在進行形だったりもするから、
うんう
ん、そこにいろんな立場の人がいて、いろんな見え方があって、いろんな感情があってっていうものだから、
うんう
ん、やっぱりテネットとは題材としてね、
うん、
扱うのはあまりにも、
うん、
危険というか、
うん
うん、なものではあるよね。でも、
うん、
そこに踏み込んだのはなんで
なんだろう、そうなんでなんだろう、なんでオッペンハイマーを題材にしたんだろうっていうところは、うん、ちょっとだからまだわかんない、
うん、
なんかでもそのちょっと大げさかもしれないけど、なんか偉人を取り上げたかったのかなという、なんていうのかな、そういう世界で一番大変なものを生み出してしまって、まあ、そのアメリカ的に言えば英雄のようなものに一度はなったことがある人、
うんう
ん、っていうそれぐらい なんかこう大きなことを成し遂げた人としてのオッペンハイマーっていうもの、うん、やっぱ核を作ったっていう、なんかもうそれ以上ないぐらいの大きなことを成し遂げた人ってっていう意味でのそういう大きな存在っていうものを扱いたかったのかなっていう気がちょっとするっていうか、
届く人が違ってくるよね、
うん、
その届く人っていうか、まあ見る人、この作品を、
うんうん
うん、テネットは見ないけどオッペンハイマーは見るっていう人絶対いるじゃん。その、
うん、作品の種類として違う、
種類が全然違うから、
うん
うん、っていう意味で なんていうか、うん、そういう人に見てほしかったのか なんていうか、
あ、自分の映画
を、自分の映画を、
うん、
あ、まあ、そこまでなんかあれか なんか
野心というか、
うん、なのかは分からない、
うんうん、
しその辺もなんかこう好奇心とか、
うん、
興味があるみたいなレベルなのかもしれない、
うん、
そういうこう、
うん
う
ん、
無邪気な、
うんうん、
感じとかもあんのかなみたいな、
なんか先週私その 美しい建造物みたいな建造物例えした気がするんですけど、
うんうんう
ん、なんかそういう見て見てでっかいビルが建ったよみたいな見てすごくないこれみたいなのを
見せ、うん、釘使ってないんだよみたいな
そういうこの技術他に誰かやってる人いますみたいな、
うんうん、
なんかそういうものをまあ次から次へとそういう技術を使いたくてしょうがなくてとにかく見てっていうのをあらゆる人に対してやってるみたいなね、
うん、
だから今度はじゃあこの土地にこんなビル建てちゃおうぜっていうんでベンハイマービルを建てたみたいな、
うん、
またねそこで違う人々が目にする機会も増え、
うんうん、
みたいな、
うん、今までにない材質を使ってみましたね、
うんうん
うんうんうん、
ですだからそういう材質その資材集めみたいなものの段階で、
うん、
そこになんかこうポリティカルな何て言うか政治的な信念とか、
うん、
例えばこの地域のものはこのように権力から搾取されてる人たちがいる場所なのでここからは取らないようにしますとか、 なんか例えばそういう、
うんうんうん、
ここの地域はこういう理由があってうーん人々が貧しいのでここからは取らないようにしますとか例えばなんかそういうものはないような気がするっていうかなんかその、
うんうん、あのSDGs みたいな
とかは、
うん、
あんまりそこにすごいこだわりを感じないっていうかなんかそこの思想性みたいなものはあんま感じなくてっていうのが
すごい、うんうんうん、そのあまりにもやっぱり天才すぎて、
うん、
なんかそこにあんまり怒りを感じないっていうか
ノーランが
ノーランのその、うん、その感じその、
うんうんうん、
思想のなさ、
うんうんうん、
に別に怒る感じでもないっていうか、
うん、
まあ怒ってる人もいるかもしれないけど、うん、怒ってるっていうかその批判的な人、
うんうん
うんうん、なんかその嫌な感じがしないっていうか
だからなんか決定的に NG なことしないしてないですよねそのなんか何かを踏みにじったりとか例えばそこでなんて言うんだろううんだからノーラン自身が苦悩する場面がなかったりとかしたらなんかこう批判が出たりとかするのかもしれないけどなんか
ああそうだねそうその原爆はすごい偉業だとか素晴らしいとかだけの
面とかその
とか、ね、
被害に遭った人を想像して妄想が目の前に出てきたりするじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうものがなかったりとかしたら、
うん、
こいつは本当に分かってんのかってなるけどちゃんとそこにも目配せはしてるっていうか、
うん、
配慮というかそこももちろん頭の中にないわけじゃないっていう、
うんうんうん
う
ん、
この人は分かってるってことがこっちも分かるからっていうね
なん
か
そうさ、うん、あのまあそれこそその映画雑談ってポッドキャストの中の情報で知ったんだけど、うん
う
ん、
はい
そのオッペンハイマーが、まあ、原爆投下の後でなんか、
うん、
演説っていうか拍手喝采の中出てって、
はいはいはいはい、
本人はね苦悩しながら、
うん、
でその時にこう聴衆の中の一人の女の人が、
うん、
こう被爆するような妄想が見えるじゃない、
うんうんうん、
あれってなんかノーランの娘さんなんだって、
う
ん、
へー
それをやってる
女の人が、うんうんはいはい、
なんかそれをだからあえて自分の娘にさせたというか、
うんうん、
キャスティングしたっていうのなんかすごくない な,、
うん、
なんていうか
若干あざとさも感じますねそれなんかね
アピールかな
まあそこまではどうなんでしょうねとも言わそこまでは言わないけど
うん
なんかそれを聞くとちょっと分かりやすすぎる置き換えだなって感じもしちゃうような気もするけど、まあだからそこにメッセージがあるを読み取れるようにしているっていう、
うんうん、
ことは分かる
って思っちゃう感じはあるよね。
でもなんかその辺の複雑さみたいなものがきっとその監督と主人公オッペンハイマーがすごく重なり合っているところなんだろうなっていうのはまあ思う、
うん
うん、
主人公オッペンハイマーに、まあ、この映画の中のオッペンハイマーにメッセージを送るとしたらなんだろうね。
まあでもそのアマゾンプライムで見たドキュメンタリーでも言ってたんですけど、
うん、
まあ遅かれ早かれ誰かが開発したものだよねっていう、
あ、
彼じゃなくても、
うんうんうん、
可能性はあっただろうってこの、うん、地球を滅ぼしかねない威力、
うん、
世界で一番危険な兵器っていうものをまあ誰かがどっかで開発しただろうし落としただろうし、それをその役割を引き受けちゃったんだね君は、大変だったねっていうことかな
お疲れ様。
あなたは天才だったがゆえにその役割を引き受けざるを得なかったんだなって。でその人が水爆に反対したっていうのはせめてものなんていうか人類の良かった点っていうか人類にとって天才として最後にやるべきことはそれだったんじゃないかっていう、
うん、
どうですか三田村さんは。
まあ、女性との関係もそうだし、
うん、
まあ、この映画の中のことしか知らないけど周りの人を大事にというか誰だよって感じだけどあの
あんた奥さん大事にしないよ。
奥さんもね、そうだよ ね、
ね、
まあでも自分やっぱり天才ってそうだよねとも思うけどね。
うんうんうん、ね、だからそのドキュメンタリーでも言ったんですけど、やっぱりその女性関係はすごい奔放な人だったっていうか、
うん、
まあ、派手だった人みたいなんですよね。
モテる人だったね。じゃ
あでしょうね。まあ、うん、見た目もねシュッとして、
うん
うんうん、っていう人だったから、なんかでなおかつ天才でね、
うん、
うん、っていう、なんかだからね、なんかそこもすごいこの人って本当にいろんな面を持ってるんだなって思うところなんですけどね、うんうん、そういう派手な女性関係だったりとか、あとは映画の中では描かれてたその最初にリンゴに青酸カリを入れたりだとか、 あとは
教授をね、
そうそうそう、
あの毒殺
しでもあれよかったね、食べなくてって思った。
いや本当に
本当あれで研究者生命終わってた可能性あるじゃないですか。
うん、まあその方が本当でよかったのかもしれないけど、ね、
そうですね、いやそうなんですよね。だからいやだからなんかその後先考えずにそういうことする若かりし日の彼の行動っていうのがあって、うん、でなんかその君は行くな、その講義に出て行くなっつって、
うん、
実験に失敗してばっかりだからなみたいな教授に言われるじゃないですか。
あ、
だからその実験に失敗してばっかりっていうのも、なんかそのなんていうんですかね、集中力が散漫みたいなことなのか分かんないですけど、
うん、
なんかそれもなんかすごい彼の不安定さみたいな、でなんか全体的にこう若い頃のあの人はオッペンハイマーはなんかこう不安定な描かれ方というか、
うん、
なんかこう 頭の中に宇宙のイメージがね、そうそうそう、常にあって、うん、みたいな。かと思えば言語をいくつも操って、
ああそうだね、
うん、みたいなとこもあるし、
うん、
うん、その時点でもう全然捉えどころがない、うん、いいスタートだったんでね、うん、描かれ方としてもね。
何かこうメッセージを送って、
うん、
どうこうしようなんていうことができるとは思えないね、
うん、でえこのコーナーに全体の疑問を呈している、
うん、私ごときが
この天才に対して、
はい、
うん、
何か響くようなことが言えるとは思えない。
いや響かせようとしたんですね、やっぱ最初はね。
そう、
うん、
やっぱり周りを大事にとか言ったところでもう何もならない。
そうですよね、
うん、だそれはノーラン、
うん、
ノーランももうイコールだから、
うん、そうですね、
うん、
いやそう、それも思ったんだよな。なんかだから多分瞬時に相手が自分にとってなんかまあ利益があるっていうとあれだけど、自分がこう対等に話せる人かとか、自分にとってなんかこう意味のあることを言う人かどうかとかっていうのを、うん、なんかこう瞬時に見分けてるようなタイプの人っていうか、悪気なく、なんかその弟の奥さんっていうか弟の彼女を連れてきた時に弟が、
うん、
なんかすごい無視っていうか、
ああそうね、
うん、
軽く、
そうそう、もうこの人は自分が相手にする価値のある人間じゃないっていうのをすぐ見分けるというか、
うん、うんうんうん、
っていうのをやる。で、あのストロースとかも、
うん、
多分それに入ってて、その彼にとってはオッペンハイマーにとっては、
うん、
だからまともに話を聞かないっていうか、
うん、
みたいなことを、まあ、ストロースはちょっと根に持つっていうか、
はいはい、
うん、なんかそれはだからオッペンハイマーは相手をバカにしてるというよりかもバカにするしかないっていうか、彼にとってみれば全員下だからみたいな感じなんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
うん、
そうね、
うん、でいろんな表現を、映画の中の表現を見るだけでもそういうことをちょっと思って、
うん、
こういう人っているよなと思う。なんかその、
うんうん、
なんか そういうことありますよね。完全にこの人に相手にされてないなみたいな時とか、うんうん、ねえ、その時にあこの人は視界にもう入ってないんだなとか、
うん、
この人がなんか性格いいとか悪いとかそういうんじゃなくて、もう世界に入ってないなみたいな感じる、
そうね、
うん、時とかね、うんう
ん、だからやっぱりもう何を言ってもね、
うん、
耳に届かない
まあそうですね
と思うので、
うん
うん、
そうですね、
終わりますか。
はい
はい
はい、
今夜朝まで映画もいいよね、二人の話。女二人映画の話。
3時間というね長
い
映画でもあるので、
は
い、ですがちょっともう一回見たいなと思います。
いやなんかでもテネットの時も思ったけど、
うん、
もう一回見たらまあ理屈はなんとなくあこういうことかみたいな、うんうん、入ってくるけどでみたいな感じになりそうだなって気もするんですよね、この映画も、
うん
うん、なんかああなるほどね、時系列的にはここはこうでこうなのか、この人はこう後から出てくるこの人かとか、そういうことは分かってくるとは思うんだけど、じゃあオッペンハイマーの何かがより分かるかっていうとなんかそうかなっていう気もするし、分かんない、もう一回見てみないと分かんないけど、
そうね、まあでもその 理屈とかからくりとか、うん、まあ、それこそ時系列とか、
うん、
今回の映画だとカラーと白黒のね部分があったりとか、うんうん、あのそういう仕組みのところだけでも、
うん、
なんかもうちょっとこう腑に落ちたいなっていうの
が
あるので、
うん、
みたいなと思います、うんうん、はい、
そう、なんかその時系列をいじくりまくってる意図についてはちょっとなんか裏の方で語りたいなって。
あ、じゃあそういう裏にしましょう、
はい、うん、
ということで来週なんですが、
はい、
来週がねちょっと映画を見てじっくり喋るっていうことが2人ともちょっと難しそうなので、うん、私もライブがあったりとかして難しそうなので、はい、チケット発売イベントのね、うん、チケット発売スペシャル回みたいな感じで、
はい、
お送りしようと思います、
うん、
ので映画のね感想を楽しみにしてる人にとっては外れ回かもしれませんが、
はい、
イベントに向けてちょっと盛り上がっていきたいなと思いますので、
うん、
来週そんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
そしてその再来週ですね、5月2日に扱う作品発表したいと思います。
はい、
再来週扱う作品はコード・ジェファーソン監督アメリカン・フィクション。これね、うん、見たかったやつ。
はい、これもアカデミー賞作品賞かなにノミネートされてましたね。
はい、
はい、
これアマプラで見れるんですね。
うん、
はい、なので割と手軽に見れるかと思いますので、
はい、
ぜひ見ていただいて、一緒に話しましょう。
はい、
はい、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずに書いてください。メールアドレス2人の話@gmail.com です。
はい、この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。 YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。そして Twitter、Instagram やっておりますのでフォローお願いいたします。感想やご意見はハッシュタグ2人の話をつけてぜひどしどしつぶやいてください。そしてこの本編と合わせてさらに喋り足りないことを女2人映画裏の話として喋っています。こちらは女2人映画裏の話のノートにて音声配信中で1つ100円で購入していただくと聞くことができます。今週はオッペンハイマーネタバレありのさらにの話なトークです。ぜひ聞いてみてください。
はい、まおちゃんお知らせありますか？
はい、4月26日下北沢でライブします。あとは5月14日新大田でライブします。遊びに来てください。
はい、私三田村千春はですね、来週私も4月26日ですね、名古屋サンセットブルーでライブ、そして4月27日土曜日が私の地元岐阜で、新曲発表ワンマン葉っぱやります。そしてあと5月2日は渋谷で開催されるハグロックフェスティバルというサーキットイベントに出ますので、ぜひそちらもよろしくお願いしますという感じです。あとはね、我々のイベント、
はい、
女二人映画の話4周年&200回記念イベント、
はい、
現地集合ボリューム3 5月24日金曜日、久我山にあります金魚古道
さん、はい、
とお店にてやりますので、ぜひ、来ていただきたいと思います。チケットは来週木曜日25日ですね、
はい、
発売しますので、詳しくは来週のこの配信を聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
来週も木曜夜8時配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
宇宙魔王でした。
さよなら。